バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはい、まだまだやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイスということで、今回はですね、サントラマミーをお送りしたいと思います。サントラマミーというのは、映画のサントラですね。映画のサントラを、僕なりの見解でちょっといろんな話をしてみるといったコーナーになっています。今回はですね、サントラマミーで何を、セレクトするかということなんですが、ミュージシャンが作ったサントラに焦点を当てたお話をしてみたいと思います。ミュージシャン、いろんなミュージシャンの方がね、邦楽洋楽問わずいますけれども、そういった方がね、映画音楽やってる映画っていうのが結構あるんですね。で、そんな映画についてちょっとお話をしていきたいと思います。まずですね、こういう映画監督じゃなくて、映画の音楽監督とか、あとサントラの音楽をね、ミュージシャンがやるっていうので、一番有名かなって思ってるのが、プリンスが作ったバットマンですね。プリンスのバットマン、これはプリンスがバットマンのサントラをアルバムで出してですね、サントラという名目で出したんだけれども、いや、これもプリンスの新作でしょうって言われるような、そういったね、もう彼ならではのアルバムっていうクオリティで作ったっていうサントラがあるんですけれども、これが割と映画のサントラではバットマンの一作目ですね。一番有名かなと思います。で、そんな感じでね、いろんなアーティストが、例えばもっとずっと遡るとクイーン、フレディ・マーキュリーのね、We Will Rock You とかで有名なクイーンがね、フラッシュ・ゴードンっていう SF のなんかスター・ウォーズがアメコミになったみたいな、ちょっとそういったね、実際アメコミの映画化っていう作品があるんですけれども、フラッシュ・ゴードンのテーマ、フラッシュのテーマっていう曲があって、このフラッシュゴードンっていう映画のサントラをクイーンがやってます。こういったものがあったりとか、あとちょっと最近に遡ると、最近になると、ですね、ビョークね、女性アーティストのビョークが、ダンサーインザダーク、前も話したことあるけど、俺この映画ね、史上最低の映画で大嫌いな映画の、もう間違いなく3本指にも入れていいか、いいなっていうぐらい嫌いな映画なんですけれども、それはともかくね、このサントラ、ダンサーインザダーク、これね、映画自体もビョークが主演で、で、その映画の役名がセルマっていう役名なんですけども、セルマソングスっていうアルバムをね、このダンサーインザダークのサントラとしてリリースしたんですけどね、このサントラはね、すごくいいんですよ。映画は嫌いだけど。そんなものもあったりします。あとはね、マドンナがな、ミュージカル映画、エビータっていう映画で自分が主演で、やっぱりそれでサントラもやってるよっていうのもなんかもあったりします。そんな感じでね、あとはテーマ曲をミュージシャンがやってるってのも結構あって、あとあれですね、邦楽でちょっと有名なのが、山下達郎のビッグウェーブ。ビッグウェーブっていう映画のサントラで、主題歌もビッグウェーブのテーマっていうことでね、すごくいい曲を山下達郎が提供してるんですけども、映画は誰も見たことがないっていうね、今でも DVD とかでないんじゃないかな。このビッグウェーブのサントラっていうアルバムは山下達郎のアルバム、さっきのプリンスのアルバムね、オリジナルアルバムに匹敵するんじゃないかっていうぐらいのクオリティのね、すごく素敵な、ビッグウェーブっていうのはサーフィンの映画なんですけれども、そのね、サーフミュージックのすごくいいアルバムがあったりするんですけどね、これはね、本当に、やっぱりサントラばっかりが、先歩きしてて、映画自体は本当にもう誰も知られてないみたいな、そんなものになっています。いろいろね、こういったものありますね。あとはラッパーのエミネムなんかも、エイトマイルって映画があって、彼の自伝的な映画なんですが、これもね、エイトマイルのサントラ、もちろん彼本人がやってたりとか、エミネムはこの映画も一緒になんか有名になってったかなっていう、彼自身のが有名になっていくのと同時に、この映画が有名になってったなーなんていうのもあったりします。あとはですね、パッと思いつくのが、岩井俊二が、スワローテールっていう映画を作った時に、チャラとかね、プロデューサーの小林武史さんなんかフィーチャーして、やっぱりその結構音楽寄りの映画っていう形の作品ができていますね。あとはね、さらに最近になってくると、工藤官九郎さんがね、 真夜中の矢地さん北さんっていう映画を作ったんですけど、この時に映画音楽を担当しているのがザゼンボーイズの向井修徳ですね。なんかこの二人仲いいらしくって、うん、なんか駆動感の何だったかな、うん、がザゼンボーイズのファンだったのかな、うん、そんな感じで音楽やってくれみたいな感じでなんか交流が生まれたらしく、なぜかねザゼンボーイズの向井修徳が松任谷由実さんの守ってあげたいを歌ってるっていうね、こういうなんかレアな音源も入ってたりします。まあこんなねちょっとえってとんでも系のサントラをもう一つ紹介すると、シャランキューが演歌の花道っていうね、シャランキューのツンクが演歌歌手になるっていうちょっとパロディ映画があって、送り人でね一躍世界の監督になった滝田洋次郎がね監督してるんですけれども、もともと滝田洋次郎さんっていう方は割とこうなんていうのかな、うん、コメディ要素の多い映画っていうのを撮ってたんですよね。まあデビュー作品が内田裕也主演のテレビリポーターを題材にしたコミック雑誌なんかいらないっていう、まあそういうねちょっとシリアスな作品だったりとかするんですけれども、この人割とコメディをやっていて、まあシャランキューの演歌の花道っていうね、これも90年代後半ぐらい、まあシャランキューが大ブレイクしてる時にあった映画で、この映画のサントラっていうのはもちろんシャランキューがやってると。で、まあシャランキューのね、ずるい女の後にヒットした言い訳っていう曲、うん、まあこの曲ね僕すごい好きな、本当に邦楽と歌謡曲っていうのをね見事にこう、うん、なんていうのかな、うん、歌謡曲をリスペクトしたこうシャランキューなりの J-POP っていうね、なかなか面白い曲だなと思ってるんですが、この言い訳っていう曲の演歌バージョンっていうのがあったりとかして、あとはこの中にはねツンクがモノマネしながら歌う森進一のおふくろさんとか、一緒にね陣内孝則が出て、陣内拳が男の人生とか歌ってたりとかして、まあこのアルバムはですね色物ソングのオンパレードっていうね、まあこういったまあいろいろ変わったものもあるといったところですね。それでちょっと邦楽の話の流れになってきたんで邦楽の話をすると、まあオフコースからソロになった小田和正さんもね一時期すごく映画とかを撮りたいななんて映画に凝ったことがあったことがあって、まあ、あれですね桑田佳祐も今稲村ジェーンっていうねサーフィン映画一本撮ったりとかしてて、まあもちろんこのね稲村ジェーンのサントラっていうのも桑田佳祐がやっていたりとかね、まあ、これはねまあやっぱり映画はねすごくいろいろ言われておりますが、うん、まあサントラ稲村ジェーンのサントラサザンオールスターズ名義のアルバムで出してるんですけども、なかなか面白いアルバムです。有名なね真夏の果実がテーマ曲なんですけれども、その他にも映画の中で使われている曲すごく綺麗な曲がいっぱいあって、本当にサザンのアルバムとして きちんと成り立ってます。まあ、原優子が愛しちゃったのよなんていう歌を歌ったりもしてますし、うん、まあ、このアルバムはね普通にアルバムとしてもおすすめできる、まあ、サーフミュージックの、うん、サントラとしての傑作だと思います。で、稲村ジェーンねこのアルバムどこが面白いかっていうと、まあ、オープニング曲と曲の間に映画館の中でカップルがひそひそ話してるっていう設定になってるんですね。でそのひそひそ話がオープニングから入ってって、うん、で最後は映画面白かったねだってこれからホテル行こうよみたいなね、そんななんかちょっとしたね、うん、ネタなんかも入ってるので興味がある人はぜひ聞いてみてください。というわけでですね、いろんなところに話が飛んでしまっておりますが、小田和正さんもやっぱりメガホンを取っていつかどこかでっていう映画を作ってます。この頃はそうですね、小田和正さんオフコースの後半なんかから非常に映像もねプロモーションビデオっていうのも彼が自らいろいろ指揮を取ったり発想したりっていうことで作ったりとかしてて、ソロでも小田和正さん歌ってる緑の日々っていうねこれのオフコースバージョンのプロモビデオなんかだとバンドメンバーの清水さんがボクサーの役をね本当に演じていて清水さんがボクサー役っていうプロモーションビデオなんかも、撮ったりとかしてるな、非常にまあ面白いものがあったりとかします。あとはですねまあ、元ボーイの布袋さん、布袋寅泰さんですね。布袋寅泰さんも、SF サムライフィクションっていう映画があって、この映画でね、実はお侍さん、浪人役でね、 主役だったんじゃないかなで出てたりとかします。うん、でこの SF サムライフィクションっていうアルバムももちろんやっぱり布袋さんがね音楽監督とかやってる映画です。でまあその流れで布袋さんはですね仁義なき戦いの21世紀版の映画っていうのがあって、この映画でも主題歌っていうかまあテーマ曲を作ってるんですね。仁義なき戦いのテーマってやつで、この曲ね誰も知らないだろうって、そんなの知らないよって言ってる人いると思うんですけど、ほとんどの人が知ってますよこの曲。てーてーてーってやつ、あれはねキルビルでクエンティン・タランティーノがね、キルビルの主題歌テーマ曲にしちゃってるけど、あれ実はねもともとはその21世紀版坂本淳二監督の仁義なき戦いのテーマ曲なんですね。これをタランティーノがおう、ザツグーみたいな感じで自分のキルビルのテーマ曲にしちゃって、まあそっちの方が今すっかり有名とだいたいねタランティーノのねテーマ曲、映画のテーマ曲っていうのはもともと違う映画のテーマ曲だろうっていうのばっかりなんですよ。ジャッキー・ブラウンしかりね、パルプ・フィクションしかり、わーずるいなーっていうかねまあそういうのもありなんだっていうのをね、なかなか楽しませてくれてるっていう感じになっています。まあそんな感じで、まあミュージシャンね、やっぱり音楽作ってる人っていうのはやっぱり映画音楽っていうのもやってみたいんだろうなーっていうのがねすごくあったりとか、あとまあアニメのテーマ曲だったりとか、あとアニメのサントラとかにも使われたりすると非常にアニメのサントラって売れるみたいなんで、すごく美味しいなんて話も聞いたことがあって、まあ日本を代表する作曲家の三枝重明さんなんかもね実はゼータガンダムのサントラ音楽担当してるんですよね。そんな感じでその時と、まあ、作ってた当初やっぱアニメサントラが美味しいって自分の音楽を知ってもらうね間口がぐっと広がるなんて話もしています。でまあその流れで言うとね、僕の大好きな伝説巨人イデオンのね音楽なんかはやっぱり杉山浩一さんがやっていて、まあドラゴンクエストのサントラとか曲を担当する以前の話なんですけども、やっぱりそこら辺で杉山浩一さんは音楽、自分の音楽に対する間口をすごい広げられたんじゃないかななんて思ったりします。まああとね、さっき一番最初に話したプリンスなんかもやっぱりバットマンのテーマとかね、あとその前にはやっぱり彼自分が主演でパープルレインっていう映画もあったりとかして、やっぱり彼は映画と割と密接に関わってるアーティストなんじゃないかななんて思ったり。でまあプリンスといえば対抗するわけじゃないけど、マイケルジャクソンも映画を作っていて、ムーンウォーカーってね映画があって、もちろんマイケルの音楽でできてる映画なんだけれども、ここら辺はやっぱり映画としてはどうすかねみたいなところがあったりとかするんだけれども、やっぱり彼のねテイストっていうかね、そういうのが確実に映画の中に反映されたりとか、まあ彼のこの映画に対する世界観っていうのがすごく思いっきり前面に出てる、もうザツマイケルっていうね映画になっているんで、スムースクリミナルなんかもやっぱりこの映画があったからこそあった曲なんじゃないかなと思ったりします。はい、そんな感じでババババババーっとミュージシャンが出てくる映画とか、ミュージシャンが音楽をやってる映画っていうのを駆け足でちょっといろいろ語ってしまったんですけれども、こんな感じでね、すごくミュージシャンの味がちゃんと反映できてる映画とか、やっぱり映画は大したことないんだけど、音楽ですごく助けられたなっていう映画、助けられてるなっていう映画、そういったものもいっぱいあります。さっき話したね、桑田佳祐の稲村ジェーンなんかは、やっぱりね、桑田さんの音楽がいいんですよ。音楽があって映像が引き立つシーンっていうのがいっぱいあって、ちょっとねストーリー的にはっていうところもあるんだけれども、すごくね映像が綺麗なシーンがいっぱいあった映画だなっていう、すごくそういうイメージっていうのは鮮明に残ってます。だからやっぱり彼の音楽ありきってね、やっぱり彼が音楽を映像化したっていう部分では、すごく良かったんじゃないかなっていう思える映画になってたりとか、あとねこの山下達郎さんの音楽ビッグウェーブのサントラっていうのは僕散々聞いたことがあって、山下達郎のアルバムそんなに聞いてないんだけど、これだけはすごく聞いてたなってね ものなんですが、まあぜひね、この映画、まあ、出てないっていうぐらいね、見たことないっていうぐらいの映画なんだけど、どっかでチャンスがあれば見てみたいなーなんて思わせてくれるぐらい、やっぱり音楽の力っていうのはあるんだなーと思ったりとかしています。はい。というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、サントラマミーへ今回お送りいたしました。今回はミュージシャンが作ったサントラっていうお話をダダダダーっとさせていただきました。そんな感じで、まあ好き勝手に喋っちゃってますけれども、またね、やっていきたいと思います。というわけで、今回はこんな感じで失礼させていただきます。それではまたー。